それでは、今日も短い箇所でありますし、前にも話したことがありますが、聖書の言葉は前に聞いたから終わりっていうことはないんだね。聞いたね、復活とか十字架の許しっていうことは、より意味がないよ。かひどいものだから、暗記でないわけです。あ、覚えたって言って済むんじゃない。歴史の知識。知識なんかは覚えたら終わりですね。で、数学なんかも、初歩的な数学の場合は、なんかの方程式。解き方ですね。分かった方で終わり。ということありますが、聖書の内容に関しては、一切読んだから、説明聞いたから、終わりっていうことは決してないですね。勝つっていうことでもですね、さっきも言ったように、最後のラッパっていう表現がありますけれども、これは、パウロが生きているうちにでも来るというふうに、その点は啓示は十分でなかったんですね。パウロが受けた啓示も十分でない部分があったわけです。女の人はですね、髪を短くしたらダメとかいうこと、そう含めてですけども。だから、ある箇所だけ取って、これは完全だという気持ちになってもいけない部分があります。旧約聖書その典型ですね。戦争っていうことは神様を命じる。だから、それを取って、アメリカの前の大統領、前のブッシュなんかも、聖書にも書いてある。で、戦争を当然ということで、肯定をした。というようなこともよくあります。イエス様の言葉。でも、パウロの表現と、ヨハネ福音書に書かれたイエスの表現と、いろいろ違うことがあります。例えば、時間の後に、最後の神の国、霊的な国に来るっていうことだったら、どういう意味で起こるか、一方では。まあ、言って、パウロがその時を受けて、生きてる間に来ると思ったんです。時間。で、いつかっていうこと、いつも問題になります。福音書に書いてある。神の国はいつ来るのか。そうすると、いつも問題になる。いつとは言われなかったんですね。神の国はあなた方のただ中にあると言われたわけです。霊的なもんだから、いつという時間を超えてるから、千年先とまで言えない。何千年か分からない。とにかく時間の中に来るって言ったら制限を受けてるって感じます。で、同じイエス様の表現で、ある箇所だけ取っていったらですね、全体のことが見間違うこともあるわけです。ということですから、しかもあなた方のただなく、エントス、という言葉は、縁がなく、うちにっていうことがあるわけなんですけども、アミント。いろいろなもののただ中にある。生活や人間生活。そういう意味もある。ウィジンという意味にもある。心の中にという意味にもある。両方、広い意味で受け取るわけです。だからそれも、あなた方のうちにある。心のうちにって、パッと思うと、それだけで大きな狭い感じになる。人間のうちだけにある。なくて、この生活のただ中っていうこと、いろんなところに何事が起こっても神様のご支配は働いてるんだ。広い意味になるわけです。だから特定の人の解釈、説明だけ聞いて、それで終わりということではない場合もしばしばあります。ヨハネ福音書には、非常に霊的なことを三つの福音書以外に非常に強調しているわけですね。最後に示された啓示を受けた福音書。だからそういう側面があるわけです。ですから、最後のラッパが来て、その時に全部みんな眠ってくんだっていう表現があったりしますが、完全な愛というのは何千年かわからないな、ずっと眠って何もない。生きてるんでも死んでもない。そういう状態に愛とは非常に相入れないという側面がありますね。愛は常に生きて働いてるわけだから。そういう意味で、ヨハネ福音書の場合は、信じた時にすでに死ぬことはない。永遠の命も受けてるんだ。という形に、はっきり霊的なもの。時間や場所に制限をされない。ということなんですね。信じた時すでに、例えば罪は許されている。信じた時にすでに永遠の命は与えられている。前から繰り返していけるところですね。そのことを、本当に、覚えておく必要があります。 のは、今別のところで、最後のラッパが掘った時に初めて復活するのであって、それまでずっと眠っている。眠っているのは要するに死んだという別の表現なんですね。本来眠っているのは生きているものがですね、脳の中枢が動いているけれども、普通に動いたり動いたりしない状態というわけです。生きているものに対する。死んで焼いて、あるいは土の中に行ったら、もう夏だったら、1ヶ月もしたら、大型8で2ヶ月もしたら、なくなる、溶けていくわけですね。溶けていってですよ、土の中にミネラルやいろんな化学物質に変化して、細菌も食べたり、あるいは空気にガスが出ていったりする。それなんで眠っとるかっていうことですね。その人の体は全部溶けたり空気されていってるわけです。ですので、このヨハネ福音書の表現ですね、11章の表現はとても大事なことです。終わりくらい。マルタが、終わりの時に、終わり復活と終わりの時に復活するってことを知っていますと言ったんですね。ところがイエスはそれを提示していったわけです。私自身復活の命そのものだと。私を信じる者はだから死んでも生きる。生きていて私を信じるなら決しても死なないと。で、それ大事だからこのことを信じるかと。ただ、マルタはすぐに、あなたが世に来られるはずの神の子は、イエス様だけに使う。キュイオス、キュスヨーと。だから、英語なんかでは、サン・オブ・ゴッドって、サン・ S 大文字で書くわけです。日本語では漢字も大文字ではないからわからないですけども、サン・大文字で書くわけです。ゴッドの字。ですから、これは神と同じもの、サン・オブ・ゴッド。ということになるわけです。神と同じだと。そしてしかもメシアだと。救いにしたと。だからこそ救いにした。だから、神の子って言うと、神を作った子供。人間みんな神の子っていう表現があります。聖書ではそういう表現はない。Sons of God。神様の子供たちっていう表現はあります。イエス様に対しては、Son of God。単数で S 大文字に書く。で、そういうふうにパッと変えられたわけです。この信仰は、啓示ということ。だから、伝道者と称する人でも、復活を信じない。というふうに人間の、別の一部の人間の、キリスト関係の科学者とかそういう人に信じ、掘りを信じる。あんな学者いっぱい昔からおったわけですけども、その人を、一部の人を信じる。ところが、イエス様がはっきり言ったことを信じないという人いっぱいおるわけです。で、今日のところもですね、の、それと繋がっていることです。とても重要なことなんだけれども、人によって別のある表現を全く無視するということもしばしばあるわけです。まあ、言った戦争のことですね。イエス様は弱い人、小さきものをとても大事と、たった一匹の失う敵でも行くっていうのに、戦争っておびただしい人、激怒、重傷はしたり殺したり家を壊したりするわけです。それを肯定するっていうこと、イエスの聖書にどうして合うのかっていうことだけども、片っぽだけ旧約聖書に一度だって取って一緒だったと。戦争は当然肯定するという人もおります。まあ、とにかくそういうことで、聖書を引用すると言っても、いろんな箇所をバランスよく見ないといけない。ということですね。はい。で、今日のところは、前のところと繋がってるんですが、この表現です。ピラトがどこから来たということを言っています。で、その前にですね、もう一つこの前のところも含めて繰り返しているのが、ユダヤ人の指導者たち、パリサイ派、聖書を研究する人は、みんなイエスこそ神を汚した。汚したという一番重大な罪だと。死刑だって言ってるのに、ピラト、ローマ人のピラトがですね、どう言ってるかというと、前の18章の最後のところで、38節です。ヨハネ18章の38節で、 私はあの男に何の罪も見出せない。来ますね。18章の旧約聖書をたくさん知ってる人たち、ユダヤ人が、業者たちが、最初、最長、みんな、一番重い罪だと言ってるのに、ピラとローマの旧約聖書知らないはずの人は、罪はない。さらにこれが次のところも、19章の4節。19章の4節にも、私は彼に何の罪も見出せない。と言ってますね。それからその下の段6節にも、ピラトが言った。あ、お前たちが引き取って、まあ、こういう場合日本語としてはですね、一番トップに支配層の一義、全体をローマから派遣されて、支配、職人だったから支配してる人が、あなたなんていうことは使うはずがないですね。こういう点で、前の公約ではもっと良くて、知見にしようかと思った。あなたこう言ったのですかなんて。私だとんねんはずがないで、お前これしたのかというふうに、表現は全く違うわけですけども、誰でもかんでもしましたかとかなんとか表現に、まあ主張で言ってますが、非常に違和感を私も初めて読んだ時感じたわけですね。こんな言い方をするはずがないと言ったわけですが、で、その臨場感が出ないわけですね、それですと。前たちが引き取って十字架につけようと。つけるが良いっていうもうこれもまだるっこい表現ですね。つけるのが良いぞなんて、こんなつけようっていうんです。わしはこの時に罪はないんだと。乱せないと。ここでも言ってます、3回。そのように、このあたりでですね、2つ、7節でいられる。この死刑に当たると。ここで重要なこと。さっき、神の子。神と同じという意味だからさ、こうなんですね。神様が作って人間もみんな神の子を言った。こんなお罪でも何でもないわけ。そんな意味と全く違うんです。Son of God。そういうね、神の子という一つの言葉も、この表面的に訳だけを見てきたんでは、このことはわからないわけです。聖教の家。人間はみんな神の子。聖書の引用もあちこちしてあるわけですね。私も聖書の本をいろいろ持っていますが、ここは神の子っていうと、The Son of God ってあの S は重いです。神の子、唯一の子。神と同じだっていう意味で使うんです。神と同じだと言ったからこそですね、死刑なんだと言っているわけです。ただの人間が神と同じだ。そういう意味を神の子っていう表現を持ってるんだけど、日本語では複数がない。複数単数がね、大文字がないから、わからない、気がつかないんですね。そういう意味で、聖書のことをきちんと説明しようと思ったら、どうしてもギリシャ語、あるいは英語、そういったものが必要になってくるという状況があるわけです。はい。ね、死刑、死刑だと、こいつは死刑だって言ったのは、神と同じと言ってるじゃないか。と言ったわけです。で、それを聞いて、神と同じと一体何者かということで恐れたわけです。ピラトは。で、どこから来たのか。死刑にすると、重大なやつに、神と同じだぞと、こいつは言ったんだと。ということなんですね。この言葉を聞いて、ますます恐れたと。そして、どこから来たという。この問いかけは、ヨハネ福音書。とても重要な意味を持っているわけですね。こんな一言が普通は何でもないですね。少し前、ヒノクさん連れて地方公園に行ったら、若い外国の人が、男性が来たから、ちょっと、あんたどっかの国ですか？スペインが人気ですかと。ということで、白山のところですね、散策をしてたわけです。で、たまたまちょうど、その人がなんか京都大学で文学的なこと、宗教哲学なんか勉強してると言ったから、ちょっと同じ関心もあったからいろいろ、そういった宗教とか何とかで、私はキリスト教だと。どんな機会で死んだのかも、こんな話もいろいろあったんですけど、散歩をしてると犬を連れてる人、犬に話しかけたり、妹さんも喜んで犬、吠える、 との方になる。まあ、いろいろありますが、そういうこともありますが、それで、この、神の子と一周して呼んで恐れた。ということで、どっから来た？簡単ですね、普通は。どっから来た？あっちから来たよ。徳島から来た？とかいうふうに。そんなふうに簡単な言葉だと言ったら大きな間違いになるわけですね。これは、なんでかっていうと、前のところでもですね、何度か出た、ね。思い出してもらったらいいんです。このようなことはどこにあっただろうかっていうことですね。少し前に、ちょっと、メモしてたら、ちょっと、見つからないようにしましたんですが、ですね。こういう言葉があちこちでありますね。私を信じる者を、私を信じるではなく、私を使わされた方を信と同じ意味扱っている。ヨハネの12章の44。12章の44。あちらこちらであるわけ。神と同じだ。ということになりますよね。ヨハネ12章の44。これも叫んで、大きな声で叫んでまで言ったというぐらいに大事なことです。ということです。誰か人間を信じたら、この全宇宙の創造主の神を信じると同じだろうか、ありえないわけです。イエス様を信じたら、イエス様を信じるなら神を信じると同じになるんだと。このぐらい同じだと。私を見る者は、私を見る、使わされ、彼を見るんだ。神様を見る。のように、神とキリストが同じだという意味のこと。どうしてかというと、三位一体のは後の教会が作ったとか、学者が作ったなんていう人、伝道者の中にもおるんですね。別に、しかし最近この前ちょっと言ったように、静岡の集会から出されてる、の花みたいな中で、講師として来た人は、こういうことを平気で言ってると。あるいは本当にですね、自分知らない人は、講師と招かれる人がこんなことを言ってる。非常に動揺すると思う。2000年代、ずーっと釣られた究極的な真理ではあるんですね。神とキリスト、同じものもあった。それから、例えばですね、ヨハネ福音書の10章の30節です。ヨハネ福音書の10章の30節。私と父とは一つである。そのこともですね、誰か人間が私とあの全能の神様、宇宙もすべて作った植物も細菌もバクテリア、そんな神と一つである。全く一つ。同じだっていうようなことは考えられない。そうですね。そういう箇所をですね、一時的にパッと聞くだけで、やっぱりメモをしておくとか、誰かが間違ったことを言ったら、いや、ここにこう書いてあると。いうことをですね、反論したり、そういう間違った、聖書的に反したことを言う、しかも重要なことをですね、あたかも真理であるかのように言ったりするという場合には、いや、こういう箇所があると。エホバの証人に対抗するためにも、必ず必要なんです。どっかに書いてあったですまんわ。ある箇所を見て、これこうだからこうだと。あんたの間違ったと言い出された。学者でもそうだ。自分の都合のいいだけ引き抜いてくるわけなんです。それから、8章の最後のところ。ヨハネ福音書8章の最後。58です。 ヨハネ福音書の8章の58節。これもはっきりで、アーメン、アーメンっていう。ね、アーメンっていうのは、こういうところで、はっきりという、こんな日本語になったらわからんですね。アーメンということ言いたくないとかいうふうな人は、もう知らないからなんですけども、イエス様も繰り返すかと重要な言葉。アーメンというのはね、ヘブライ語で真実という、エメス、私の名前にも使って意味ある。エムーナーも真実という意味なんですけども、みんな語源的に同じなんです。アーメン、アーメン、レゴヒミ、あなたが言うと、イエスに言ったんです。それはっきりというふうに訳してしまっているから、そういうところにピンとこないわけですね。アブラハムが生まれる前から私があるという、あるというふうに言ったら、存在するという意味で言ってるから。永遠の存在者だと言ってる。そしたらまたイエスは石を投げつけて、人に頭って死んでしまうわけ。これは永遠の存在、神と同じだ。さっきの神の子と同じだと同じだから、我々の感覚だったらですよ。アブラハムの前が私おるんだからって、これジョーカー頭おかしいんちゃうかぐらいで、石で投げつけることは考えられないですね。これは宗教的に重い罪だったら石を打ち続ける。だから、ステパノもですね、神を見たと言って、そういうことを、神が見える、イエスキリストの復活が見えるとか言ったもんだから、そういった過去のユダヤ人たちが、預言者たちで迫害して殺した、いろいろ言ったりしたもんだから、石を投げつけて、とっとと殺してしまったわけですね。またこういうことは繰り返し、あちらこちらで言われている。ということですね。で、そういう、この聖書全体でいろんなところが言っているわけです。で、だからこそですね、三章のところ、三章の終わり、35節。ヨハネ3章の35。これ大きな区切りになったんですね。この後、具体的な人間との出会いが書いてある。ね。これ、洗礼の光がイエス様のことを明かしていったわけです。で、この、3章の31にも、上から来られる方。神のとこから来る方。で、もう一つは力出るもの。こういうふうに、イエス様だけは上から人間ではないという意味で言ってるわけです。普通人が力、いわば創世記にもある、土から作られた。神様が土から創造したっていう感じで言われてますが、イエス、キリスト様は天、上から直接来られたんだ。神様と同じ存在なんだということで、そこで、35節。父なる神ですね。三章の35節。御子はその手にすべてを委ねた。で、ここでもう一回書いてありますね。こんな早い段階。御子を信じるだけでもすでに永遠の命を得ていると。あるか千年先、パウロから二千年だったんですね。パウロ生きてるうちに再臨が来るというふうに思って書いてあるところがありますが、それははるか二千年も来ても、それに時間に制約されるようなことはないんです。信じたらすぐにその霊の毛パッと入れるというわけ。永遠の命を得てる。御子に従わない。こんなことは嘘だ。と言ったらその命に預かるものがない。この怒りを上にとどまった怖いようなから、こんなことに言わまったりされないんですけども、これは本当の真実なものはないと。永遠的な真実はない。とかいうような考え、どっか本当に平安が本当に与えられない。それをこういう表現で言ってるんです。信じないものはすでに裁かれている。ていうか、裁かれてってなんか事故や災害なんかに遭うかった。そんなことも裁きの中に入ることももちろんありますが、元気でピンピンしとっても、心の奥底は、 絶えず動揺してる。本当に清いものに心が惹かれない。嘘でも平気ですって。あれですか。こういうのがアメリカでもイーロンマスクのようなものでもです、ね、そう、平気で言うようなトランプを支持したり、大金を爆弾の中に入れるんですよ、ということが起こるわけです。だから、巫女に従わない命に、永遠の命にもらえない。これも、当たり前といえば、当たり、巫女っていうのは神、真実な愛、清らかさ、美しさ、全部をまとめて持ってる家に。そんなのない、従わない。の嘘だって言ったら、それは平安はないわけですよね。そういうごく、ある意味では当たり前のこと。そういうことを神の怒りと言って、何か人間の起こった感情的に、神様カーッと起こる、こんなんでは全然違うわけですね。魂の本当の平安、それから本当の真実な友もできない。そういうところに神の怒り、神様はそういう形で、困難を与えて導こうとされるわけ。人間の感情ってのは、普段性のことガーンと殴りつけたりとかですね、恨み、そういうのを怒りと、僕と連想と大違いなんですけども、こういう日本語の訳で、そのまま思い浮かべてしまう。だからこういう活動も引用もしない。人によっては、神様怒るじゃないかとか、この口からんとか、そういうことを言い出してきておりますが、聖書のこういうイエス様の言葉遣い、知らないとそういうことを言ったらしいですね。はい。それで今日のところですね、もう一度帰ります。どこから来た？神のところから来た。神と同じだという意味で言った。人間は地上から生まれたんだ。神の創造物だ。ということです。で、この一番大事なことだからこそ、ヨハネ福音書でも最初から書いてあったわけです。前のところも書いてあったわけですけどね。で、ヨハネの、さっきのところで、聖霊が下って、聖霊によって洗礼する方であった。神様が言ったと。で、ヨハネはそれを見たんだ。だからこの方こそ神の子であると証。ここでもそうですね。さっき言ったヨハネ第一章の最後、34。一章の34でもですね、この方こそ神の子、三の母、神と同じだと明かしたんですね。この神の子ということは非常に重要な言葉です。人間誰でも神の子なんだ。こんな言い使い方で全くないわけです。根本的に違うので、でもこれを見たら間違うわけですよね。あ、人間誰でも神の子だと。ほんで、この方こそ神の子だと。ない。当たり前でそれだったら。人間全部神の子なんだったら、イエスも神の子の当たり前ですよね。人間の代わりなら。そういうふうに、この箇所の神の子も神と同じと言う。三オブガット、イエスは思う。だからこそ、この最後のヨハネのところでこういう、そこで一段落で締めくくってるわけです。だからこそ万人の罪を担って、になるということが可能だったわけですね。そうそう、私たちが誰かの罪を担ってて、罪をどのぐらいかが分かるはずがないですよね。自分の罪だって分からない。他の人が家族のどんな罪を心に犯してきたか分かるはずないわけです。罪を担ったって分からないわけです。イエス様、万人の罪は全部分かる。全能の神と考え。だからこそ全人類の罪になってということを言うので、簡単に十字架を死にます。罪を担って、はい。もう人間では絶対できないことをですね、罪を見抜いて、しかもそれはみんな担って死なれたと。だから当然それは神でないとできないわけ。そんなふうにですね、イエス様は神と同じだと最初からずっと繰り返し繰り返しいろんな表現で出てくるわけですから、それ神じゃない。人間と同じだと、エホバの人はまさにそれを言うわけです。だからこそ、真実な正しい信仰のあり方やないから、全くあれ、根本的に間違っている。キリスト教じゃないというわけで。で、そうしたことの出発点が第一章の冒頭からあったんですね。一章の冒頭。いかにイエス様が神と同じで、 アブラハムの前、永遠の昔から存在した理由は時間を超えた存在であるかということは、一番大事なことなので、それがあるからこそ、イエス様は罪をあがなうことがある。だからこそまた復活することもできるわけです。一緒。で、はじめに、ロゴスがあった。これは普通の言葉だと、これこそまた勘違いするわけです。ああ、おしゃべりする言葉も一番最初言葉があったんやな、と。本来人間の言葉大事なんだ。っていうふうに、大学院で勉強したような人でもそういうことをすらりと言って書いたりした。私が前に老学校だったと。そのぐらいですね、まあ、大学院で勉強したと言っても聖書のことは何にも知らないものだから、しかも新聞記事にも別のですね、有名な評論家みたいな人も、ヨハネの聖書に書いてあるように初めの言葉があったんだ。このぐらいの言葉大事なんだ。というふうに、全然、ま、見当違いのことを、生きて言ったり書いたりしても、提示する人が、この新聞社の中にいないと。いうことでもあるんですね。これはロゴスというのは、はるか昔から、アブラハムの前からおった人間という、生まれる前の存在を名前がないから、ロゴスと言って生きてる、ヨハネ福音書が。他の福音書は俺は使っていないわけ。なぜ、言葉、と生きた神のなぜ同じなのか。ちょっとこういったこともわからない。けども、聖書においては、神のご意志は言葉で表す。力も言葉にでも込める。だから、はじめ真っ暗闇で、深い闇の中に、光あれという言葉で本当に光があって。で、海と分かるよ。これも分かる。芽生えよって言ったら、神の言葉によって万事がなっているぐらい、神その力を持っている。そういう意味のですね、言葉。神と同じ力を持った。そしてまた、力を持っているなく、支配をしてやると思う。それは、ロゴスという言葉はそういうギリシャ語です。そういう意味を持っているわけですね。この万物を支配しているような、ある、理性的なもの。法則的なもの。それを、ロゴスですね。ロゴス。あるいはもう一つ、これに当てのことは、ヌースという言葉があります。その両方理性にも訳されたりする言葉ですが、理性ということは中国語なんですね、そもそも。今度は合わないわけです。適当なことはないわけですけども、まあ、当てな仕方がないから、で普通の言葉でね、歯を抜いてですね、言語だけ書いて、普通の言葉、おしゃべりとることは違いますよ、というみたいに、こういうね、言と書いて、言葉と振り穴を打ってやるわけです。で、そのロゴスっていうと、ギリシャの哲学では宇宙を支配するようなものとして、このロゴスというものが用いられていたからです。で、ギリシャ哲学と言われたもので、聖書でも神の言葉で宇宙みんなが作られていったということから、それで、一番まあ適当な言葉として、ロゴスというギリシャ語を選んだわけですね。で、その次はキリストの、アブラハムの前からおったキリストのことがロゴスと言われている。神と共にあったって別みたいだけど、言葉は神であった。共にあって、かつ神であった。言葉の言語を超えてるわけです。言葉で説明しようと思ったら、当然この矛盾が起こる。共にあったって、私と、例えば、こう、中本さん、共にある。私と中本一つだ。そんなこと言えないわけです。だから、矛盾、言葉ってどうしても矛盾が起こる。そうですね、限界持ってますよね、ような。私は嬉しいとか言ったって、誰か嬉しい。女じゃないですよね。ひどい人になったら、いじめて嬉しい人もおったりする。で、嬉しい。言葉なくても赤ちゃんだったら、表現で嬉しいってわかる。だから嬉しいって言ってもですね、何かわからんということは、言葉って限界あるわけ。うん、で、特に目というのを使うように、目というものは、目は口ほどに物を言って、口以上に真実を語るということもよくあるわけですよね。誰か反感を持ってたら目の感じでわかる。好意を持ったら目の感じでわかる。冷たい人目の感じ。どっか悪いように目がよどんでるとか言われたりしますが、 まなざしということはありますが、イエスさんまなざしでペテロは突然分かったわけですね。すぐ、大きな涙を流し始めた。裏にして、恵美子さんもですね、まあ普通に言葉でうまく話せないわけです。も名前も出ないし、夫とか何とか、誰その名前、何十年しなくても。けども、今でも、目で分かる。目と表情で伝わるコミュニケーションができるということ。で、施設の人でもですね、トップの人でも、石本さんはもう通じないですからね、とか言って、通じなくはないんです。目と表情で通じるって、こういうコミュニケーションがあるけど、そういういろんな人を扱ってたら、そういうことにピンとこない。言ってることは通じなくて、あ、もうこれ、コミュニケーションできません、とか言ったりします。そんなことはないです。方はもう言葉じゃない。動物人でも言葉じゃないですよね。目でコミュニケーションできるわけです。姿、形。まあ、犬なんかだったら敏感。遠くで地球人を見ても、すねを、まあ、回復でも、尻尾振って喜ぶということもあります。ということで、このロゴスによって、ね、万物はなった。このロゴスは、はい、それで、このように時々部分的にパッと分かることもあるので、それに反応することもしばしばあります。そういう状態であっても、神様の言葉にならない言葉っていうものを感じるんですね。だから賛美歌によく反応して歌い出すわけですね。賛美歌の歌詞はもう出てこなくても、メロディーはずっと出てこない。この間、5時の以上前からの私は今から両共通の、クリスチャンの方のところで、お礼したんですけども、賛美歌を4つぐらい歌った。もうちょいの2つなの。1節から4節まで大きな声でずーっと歌い続けることができた。ですね。まあ、人によって、対応の仕方によって、雰囲気によって、そういう声もずーっと出た。ああいうことを初めてやったと思いますね。ずっと大きな声で。1節から4節まで全部途切れなく。まあ、そういうことで、この、なんでこんなこと言ったらいいと、言葉だけでは、本当のものは表せないわけね。で、こういうふうに矛盾したような表現があるわけです。言葉は神であったというなら、言葉は神と共にあった。このおかしいじゃないか。この言葉で表現できないようなもの。共にあったところもし、神と別の存在であったようにも、いろんなあり方を持っているわけです。キリストは。で、さらに、万物は、ロゴスなるキリストによってことになった。なったもんで、ロゴスなるキリストによってなったもん一つない。だから、この花もキリストが作ったということは言えるわけ。神様が作った。この花の美しさそのものも、細胞の中の細やかな化学反応、いっぱいの化学物質。たくさんあるわけですね。一つの、1ミリか2ミリ、1ミリの1000個も何百個も並べるような細胞。ものすごい複雑な化学物質がある。それも全部、このロゴスのキリストが作った。神様が作った。自然科学っていうのは、知ってるとより一層神の技を深く知るっていうことにもなるわけ。昔の人は、細胞炎分からなかったわけですね。現在のものは、顕微鏡で見たら、本当にですね、細菌がいっぱいあるっていうのは、私も、大学の時には、高校の時も細菌は見たことなかった。顕微鏡でも、高等学校でも全く見せなかったです。壊れてたんです。私が赴任した学校、みんな、細菌が見えるというのは900倍、1000倍っていうのは見えない。そのレンズが壊れとったり、それは使えませんと。みんなそうだったんですね。ほとんど見てない。私自身も、県外の進学校でやっても、生物の時間で最近の数値は見せなかったです。実験もほとんどしなかったですね。何かと天をと、成績を上げることばっかり言ってる学校だったから。 私も学校で教え始めてから、最近ぜひとも自分の目で先止めておこうということで、900倍でしたけど、それを購入して。そして初めて、たくさんで螺旋状に動いている細菌とは、これこそ、バクテリア、バクトルって棒のことなんですね、知恵。その棒状になってずっと動き回ってる細菌。いろんなものがあって、初めてそこでいたわけです。まあ、普通はなかなか見えない。ね、染色したりしないと見えないものですけども。そういうことも、ここで。万物はロゴスによってなったというみんな褒むわけです。最近も化学物質のエキストラ高い化学物質の原子核、原子核の中の内部ですね。陽子やら中性子やら。みんな神様が作った。なったもんで、ロゴスによってなったもん何一つなかったとまで強調されているわけです。だけどちょっと不思議なぐらいですね。これだけ強調して書いてあるのに。クリスチャンでもですね、この花はキリストが作ったんだ。っていう人ほとんど聞いたことないですね。聖書はここではっきり書いてある。神とキリスト、同じだと。理解し強調してるのがわかるでしょ。ロゴスが最初に書いてあるキリスト。このぐらい重要視してるわけ。キリストの存在、ヨハネの福音書っていうのは。初めから神様がおられた。と、旧約聖書は書いてあります。当然、あえてですね、初めにロゴスが、もはや。初めからったのは神様だろう。でも神様全く同じだからこそ、そのみんながそういうことを知らないからこそ強調してパッと書いたんです。そのロゴスなるキリスト、イエスでもね、イエスって地上に生まれた人間の名前ですから、名前がないわけですね。キリストというのはクリストス、油を注がれたものという普通の名詞なわけです、本来。ロゴスは神と共にあり、神であったと。初めから神と共にある。もう一回繰り返す。万物はロゴスなるキリストによってなった、作られたんだ。なったものでロゴスに言われなかったも、まあ、一つもないって、要するに全部そうだった。それぐらい神とキリストは同じものと強調しているわけですね、聖書は。一番この愛読されているヨハネ福音書、最後に書かれた。それにもかかわらずですよ。神とキリストは一人である三位一体の、後の学士、神学者が勝手に教会を作ったもん。そういうことを言う人が講師に、あれで、行ったり、いざとに乗ったりしても、本当に間違ったことなんですけど、うん、まあ、そういうようなぐらいですね、聖書というと、学者といって牧師とか言ってもですね、物見るとでも、クリスチャンだと、自分だけ言って。そんなことで、のところが、とても重要。だからこそ、どこから来たかっていうのは大事なことになるわけです。で、その後すぐに、ロゴスは、ヨハネス。ね。肉となって、肉体を持った形になって、私の間に生活する、この間ですね。宿ったんだ。来たと。そしてそのお方は満ち溢れる豊かさの中から私たちも恵み、特に罪を許しと一番霊的な大事を受けたんだ。で、その恵みと真理っていうのはイエス・キリストを通して現れた。イエス・キリストはどんなに重要な永遠の存在で神と同じか。ってことをずっと書いてあるのがイエハネの国の第一章なわけ。で、もう一遍このところにはですね、そのことを強調して、この大きな区切りの最後、18章、節、1章の18節に、ね、イエスがどんなお方かっていうことをずっと書いてきた最後に締めくったのが、神を見た者は誰もいない。けれども、父の懐、神と同じところであった神と同じである、一人子である神と、こういう言い方をしている。この方こそ本当に神がどんなお方を示したのだ。ということですね。それで、 はい、これもそういうことですね。こういうことで、どこから来たのかっていうことは、神のもとから直接来たんだと、神と同じだ。だけど、かつてそんな人は存在しなかったからですね。とっても不思議だ。ピラトは、すべての人の、そういう、問題のイエスでどこから来た方なのか。ユダヤ人たちは旧約聖書を勉強して指導して人さえですね、神から来た方なの。あれはサタンだ。自分を神と同じだと言って、殺してしまえ。それぐらいイエス様に対する受け止め方は異なるわけです。そしてこれは勉強したから神学という神学大学に、神学校行ったからといって分かるもんではないんですね。イエス様が言ったように、幼子のような心を持って初めて分かる。啓示されるということ。ここに大きな平等性があるわけです。頭が良くて大学行って、特に神学校行って、あのギリシャ語、ヘブライ語、そんな人が初めて分かるんだったら、大きい一部の人しかないわけです。だから一番大事なのは、細かなことを正しく説明する。それはですね、ヘブライ人は言うわけですけれども、ただ救いのためにはあんなにいらないんです。私だってそうです。ヘブライ語も技術も一切知らないんですよ。だけど、このってことを信じたら、信じることができたのが恵みだったんですが、さてこれからも50何年も、60年とかもずっと変わらない。その実態をまさに神様が直接くださったからです。学問や何にも関係ない。誰からも私はその時まで聞いてないわけです。そしたら、確固たることとしてね、証言はできるわけですね。救いというものはその学問知識ではない。いくら神学を学んでも、語学を学んでも、経験を積んでも分かるもんじゃない。私は何かいろんな苦しい経験をいっぱいしたか。まだ21歳です。その時にパッと、ひらめいたわけです。毎日験、現地験も何にもないところで。そういう神様、そういうお方なんですね。神様の力をひらめいたら、どんなに抵抗している人でも、これはパウロもそうだったんですね。キリスト教を撲滅して、何者にしようというような先頭に立っていた人、さえもパッと言ったものを、光と言葉かけで変わった。それは真のはずのキリストですね。かつて現実にそういう力を持っているんです。それが無数のここに来られている方々も、あるいはインターネットで参加している方々も、ご両親がそうであった、友達から、あるいは先生から、いろんな、あるいは本から、みんなその背後では神様が光やれと言って、光が本当に灯されたから続いているんだって、いくら親がそうであっても、友達にキリスト教におっても、神様の光を照らさなかったら、信仰にはならないわけですね。だからそれぞれの方、みんなそういう意味ではですね、ある時に神様のご計画に従って、光やれと言って光を与えたから、だから信仰を続けようということです。に、こういうことも、イエス様は神と同じだから。その力今も与え続けておる、光は。そういうことですね。それで今日は、そういうことをこの世はこれほど理解しないんだから、この世に行っても受け入れないから、もう諦めていけない。もともとそうなんです。イエス様。もともと殺そうと待つ悪人だ、とまで言ってたわけですね、ユダヤ人。そのただ中に神の国はあるわけです。だからそこのユダヤ人たち、酔ってたかしみんな殺してしまえと言ってるんですよ。そのただ中でローマ人も、ああ、この人こそは神の子だ。人も現れる。それが神の国はいつ来るのか。あなた方のただ中にある。そういう迫害やら、神様の一番愛したイエス様は十字架で殺される残虐な国のただ中にも、ローマ人のイエス、約束とは、ああ、この人こそは神の子だ。そういうことをあなた方のただ中にあるというんですね。神様だからそういうことができるわけです。はい。それでまあ今日はそこまでにしておきます。